今日も明日もポジッピー。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティののりさんこと森崎のりまさです。この番組はポジティブハッピー、略してポジッピーなパーソナリティ私のりさんが仕事や社会貢献活動に熱いゲストをお迎えして活動のやりがいや面白さを語っていただく番組です。なかなか仕事が続かない、仕事にやりがいを感じないなどなど、そういったお悩みがある方へのヒントや何かきっかけになればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストなんですけれども、ケアビューティフルの山本陽子さんをお迎えしてお話ししたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それではですね、もう早速なんですけれども、ケアビューティフルの山本陽子さんをお迎えしたいと思います。山本陽子さん、こんばんは。
はい、こんばんは。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、早速なんですけども、はい、どういったお仕事されてるんですか？
はい、主にはですね、介護職、対人援助職の方々への、教育、はい、あとまた学校でも、事業として担当しています、はい、でその他に、キャリアコンサルタントとして、まさしく、この番組と、はい、同じ思いで、キャリア支援ということの仕事をしています、
はいはい、キャリア支援、
はい
はい、ちょっとね、
もうちょっと具体的に話しましょうかね、
はい、本当にね、ちょっとね、どんな感じなんかなって今のところね、僕あんまりよくイメージが湧かなくて、
はい
はい、どんな感じなんですか、キャリアコン、はい、
そうですね、資格としては、はいはい、国家資格になるんですけれども、はい、キャリアコンサルタントという資格があるんですね、
はいはい
はい、でも、その資格を持っている人も、いろんな、職場でいろんな役割を持って働いているので、はい、これがキャリアコンサルタントの仕事ですとはなかなかこう言いづらい部分もあるんですけれども、
はいはい、
例えば皆さんこう身近なところだとハローワークで、就職とか、はい、就労の相談に行ったりするときに、
はい、
おそらく窓口の方はそういった資格を持たれていると思いますね。
じゃあ就職支援みたいな仕事を探す時のお手伝いをしてくれるお仕事みたいな感じなんですか？
はい、で、例えばだったら大学とか、専門学校で、就職活動をね、そういった方、履歴書とか、ちょっとこうジョブカードっていうものがあったりするんですけど、そういったものを書く、練習とか、ちょっとこう添削指導ということがあったり、
じゃあなんかこう、もうちょっとこういうふうに書いた方がいいよみたいな、
もう本当に幅広いですね、企業様の、人事部とか、総務部で、キャリアを支援する、研修もそうですけど、個人的な相談に乗ったりというようなこともあるので、
ならその研修ってことは、
はい、
その入られてからの支援もあるわけですか？
そうですね、それこそ、例えば、初めて部長になりますと、でも会社としてはそういった、役職役割の中での、きちんとした整備がなされていない中で大きくこう不安を抱えていらっしゃったりだとか、なので、もうそうですね、いろんな方がご相談にいらっしゃるので、今もちょっとこう、メンタルヘルスとか、そういったことね、厚生労働省なんかも言っていますけれども、そういったところでの、支援もあるので、
めちゃくちゃ多岐にわたりますよね。
そうですね、
なんか新人さんとか仕事探してる人っていうだけじゃないっていう時点でもかなり多岐にわたりますよね、その内容。
そうですね、 ね、うん、まあそれこそあのシニア、まあ、60代以上の方々 の、はいはい、あの就職活動のお手伝いであったり、はい、またこう、うん、若年層若い方々の、はい、就職支援とか、
はい、
もう本当に、まあね、多岐にわたっているの で私の仕事でいうと、はい、まあ、キャリアコンサルタントとして仕事をしていますっていうよりかは、
はい、
まあ、キャリアコンサルタントの、うん、専門性を生かして、はい、まあ、学生指導とか、
はいはい、
介護職の方々に、まあ、ちょっとこうキャリアを描く時の相談に乗っているっていう感じですね、
はい。山本さんはやっぱりその介護っていうところに基本特化した感じでそのキャリアコンサルタントをされてるんですか？
そうですね、
はあ、
はい、まあ、介護職はあの資格職でもあって、はい、その中では本当に最後国家資格まで、まあ、ご自身で、はい、目指そうと思えば本当に、はい、目指すことができる職業の一つですので、
はいはいはい、
そういった中でもやっぱりこういろいろとご相談を受けることがあるので、まあ、そこからちょっとこう自分が専門的に、うん、役割を果たすために、まあ、資格取得まで行き着いたっていう感じですね。
やっぱりその介護っていうところにこう行こうと思った何かポイントってあったりするんですか？
もともと自分が介護職なんですね。
あ、そういうことですね、
はい、なので、まあ、そこの中で、まあ、管理職になって、はい、でまあ、部下や後輩の指導を始めて、
はいはい、
でそこからもう教育に特化するようになって、はい、今の会社独立をしたんですけれども。
あ、
はい、
そうか、
うん、
でもそれすごいあれですよね、なんか心強いですよね。その介護の現場とかをもう知ってる人がキャリアコンサルタントっていいですよね。
まあ、そう言っていただけるとい
や だって言うとあれですけど、キャリアコンサルタントって僕もねそんな詳しくね、うん、そういうの知らないんですけど、今のお話でいくとやっぱその仕事のことを支援してくださったりとかするけれども、でもその仕事のことどんだけ知ってんのっていうので言ったら、
うん、
基本的にキャリアコンサルタントの人って知識っていうのが基本なわけでしょ。その実際にやってきたっていうよりかはその知識とかで支援していくっていう感じで考えたら、実際にやってきた人がさらにそのコンサルタントとしての知識を持って支援してくださるので、なんかめっちゃ心強いですよね。
やった、まあ、でも介護職の方からの、まあ、はい、ご相談があるときには、
はいはい、
まあ、例えば夜勤って言われても私は具体的に描けたりだとか、
はい、
例えばこう中には認知症ケアでうまくいかなくてみたいなことも、
はいはい、
やっぱり大きな意味でキャリアっていうことになるので、
はいはい、
その時にはまあ、認知症の方が、まあ、ちょっとこうね、
はい、
顕著に症状が出てる時の様子とかが具体的に分かるので、
はいはい、
まあ、そういった意味ではまあ、時にはこう助言とか提案ということも含めてできますけど、
はい、
でもこうキャリアコンサルタントの方っていろんな、まあ、職種関係なく、
はい、
支援に入るので、
はい、
私もそれこそ造船業とかね、食品業とか、
はいはい、
そういったところにも入らせていただくので、
は
い、
はい、
それはそれでこう、分かろうとして一生懸命聞くっていうようなところにつながっていればいいなとはいつも思っています。うん、
なんかその難しさっていうか、
うん、
こう実際全然まだまだイメージがね分からないんですけど、その大変なところというか、
はい、
こうそういったところってどういったところですか？
そうですね、まあ、大変なのはきっとこのお悩みを抱えていらっしゃる、まあ、クライアントというか、まあ、ご本人だと思うんですけど、
はい、
まあ、そういったところでは本当に相談にいらっしゃるクライアントの、
はい、
気持ちをこう感じ取って、はい、まあ、状況を感じ取って、でもこう客観的に、
はい、
接し続けるっていうことは、
はい、
まあ、大変というか、
はい、
常に心がけていることにはなりますね。
あ、
うん、
やっぱりそのクライアントの方って、
はい、
なんというのかな、こう結構何かいろいろ抱えてたりとか、なかなかその仕事につけないなんかポイントがあったりとかってするんですかね？
そうですね、もうまあ、これから就職を探される、まあ、職を探される方に関しては、
はい、
やっぱりこう過去の職場経験が、
はい、
ちょっとこう一歩踏み出す勇気を邪魔していたりだとか、
あ、 そうか、
はい、でまあこう履歴書とか職務経歴書を書き直すにあたって、はい、ちょっとこう自信をなくされてると強みが何かわからないとか、あ、まあ、よく強み弱みみたいなこうキャリアシートっていうんですかね、
ありますよね、はいはいはい、
そういうのが、うん、自分の中でもこう分からなくなってたりするので、
ああそうか、うん、あでも本当そうですね。だってこれね、言ってしまえば仕事を探しているっていうだけじゃなくて、
はい、
仕事がなかなかこう自分がいい仕事とか見つけれなかったり、なかなかこう自分がこう雇ってもらえないとか、
うん、
なんかちょっとそのうーんマイナスイメージ持っちゃってる人の方がどちらかというと多いんですかね。そのね、転職、あの変な話、続く人ずっと続いてるわけだから、次の仕事探す必要もないし、逆に自分でもポンポン変えれる人っていうか、もうその時点で自分の強みをねよく分かってる人は次の仕事もすぐ見つかるだろうし、って考えたらやっぱりちょっとそういう感じの自分の強みとかがなかなか見つけれなくてこうさまよってる人というか、そういう人の方がやっぱり多いんですかね。
うん、強みも含めてこう自分らしさが何か分からなくなっているっていうか、
はい、
まあ、向き不向きってあるじゃないですか、
はい、
例えばあのそこをまあ専門的に共にこう紐解いていくっていう役割もキャリアコンサルタントにはあるんですけれども、
はい、
例えばこう人と接するのが好き、まあ、はい、いわゆる得意、
うんうん、
な方が事務職になると、やっぱりこうデスクワークでこうパソコンに向かっていると、うんうん、やっぱりこう長く続かないというか、
あ
でも逆にこうパソコンに向かって何かこう、うん、ものを作ったり、
はいはい、
自分のペースで何かをやり遂げるっていうことが、
はい、
まあ、得意、まあ、強みだったりする方が、
うん、はいはい、
まあ、営業に行って何か商談で確約してくるっていう仕事はきっとこう負担になりますよね。
あ、そうですね。
なのでなんかそこがあのきちんとあのご自身で理解できないまま、
はい
はい、なので、まあ、キャリアコンサルタントっていう、こう専門性、専門職ができたのも、
はい、
まあ、例えばだったらこう就職あのしたいんですけどってこう希望された時に、
はい、
あちょうど今この仕事森崎さんあるからいいよって、
はい、
まあ、言われて、
はいはい、
でもその人を個人をきちんとやっぱり見て一緒にやらないと、仕事は紹介してもらえるけど、まあ、自分もやりたいと思うけれども、
はい、
結局そういったところで、まあ、向き不向きとか、うん、個性のところとマッチング、介護職もそうじゃないですか、
あ
やっぱり向き不向きってありますよね、
はいはい、あもうもろあるんじゃないですか、
ね、
もう本当にそういう仕事ですもんね、
うん、なのでね、介護職勧められてもやっぱりなんか続きしない人もいるし、
はいはいはい、
でも介護職も転職ですってあの言う人もいらっしゃるのはやっぱりまあそもそもどこかで、はい、あの合ってるんですよね。
あやりたい、これ僕ねちょっとあんまりそんなに最近転職することもないので、うん、
はい、
あのちょっと素朴な疑問なんですけど、
うん、
やりたい仕事と向いてる仕事ってイコールなもんなんですか。
うん、イコールじゃない場合もあると思います。
あ
やりたい仕事と向いてる仕事は、うん、そう言われたらイコールじゃない場合もあると思います。
ってことはやっぱりその辺もこう山本さん探っていくみたいな、いろいろ話していくうちに、あこの人はやりたいって言ってるけど実はこっちの方が向いてんじゃないかなみたいな。
そうですね、過去の、まあ経験とか聞かせていただいたら、
はいはい、
まあ、本当になんかこれ面白いなと思うのが、
はいはい、
あの学生時代の、
はい、
過ごし方とか、
はい、
まあ、関心があったこととか、
はい、
まあ、非常に印象に残っていることとか、
はい、
そういったことをちょっとお話しさせていただくと、
はい、
あのやっぱりこう仕事の選び方とか、
はい、
うん、仕事の、うん、辞め方、
は
あ
はあ、
そういったこととかも意外とこうつながっていることが多くて、
はい、
うん、
あそうか、辞め方、そうですね、
うん、
辞め方もあるんですね。
うん、例えばまあ学生時代だったらこう部活やってた人だと、
はい、
まあ、例えばどうしてこのバスケット部に入ったんですかとかいう、
はいはい、
ちょっとこうね、
はい、
話を聞くと、まあ、例えば何かテレビでこうバスケット選手に憧れてみたいな人もいらっしゃれば、
はい、
まあ、お姉ちゃんがやっててとか、
はい、
なんか分からんけど友達が入ったから入りましたとか、
あるある、
まあ、それこう人それぞれでね、
はいはいはいはい、
でもなんかそういうものの決め方とかやめ方とかが、
はいはい、
まあ、仕事選ぶときでも、
はい、
そしてまあ前職このお仕事選ばれたんですかっていうと、はい、なんか分からんけど選びましたとかなんかやっぱりお姉ちゃんに、
はい、
でやっぱりそういう意味ではすごくお姉様の影響を受けられてるんですねって。で自分ではあんまり意識してなかったけど、こうキャリアを遡ることによって常にこう姉の影響を受けてた自分に気づくとか、
はい、やっぱ自分でも気づいてないんですか
場合が、うん、意外とありますね。
そうやってこう客観的に言われることで、うん、あ、ほんまやみたいな、
はい、なんかそういうのは感じます。なんかそれで言うと、はい、まあ、質問も、タイミングとか、
はい、
まあ、質問の内容っていうのは非常に大きいと思うんですけど、
はい、
森崎さん質問されると、
はい、
答えないといけないっていう、まあ、はい、ある意味強制力が働くじゃないですか。
あ、わかります。
なんか例えばどうしてバスケット部に入ったんですかとか、はいはい、どうして介護職になったんですかっていうか、まあ今まで考えたことがなかったりしても、
はい、
なんで介護職になったんかなって言うと、まあ、ちょっと反強制的に考えるから、
うんうん、
なんかそこの中で、
はい、
まあ、こうルールとマナーを守りながら、
はい、
こうキャリアコンサルタントがこうその人のキーになるようなことをちょっとこう、
はいはい、
お話しすることによって、
はい、
まあ、就職先を探している方だと、はい、まあ、そういうこともありますし、
はい、
まあ、例えば、現役で何かの仕事をされている方が、はい、さらに、キャリアアップとか、
はい、
こう考えられるときにちょっとこうお話しすると、
はい、
やっぱりちょっとこう考えるっていうか、でまたそこで整理ができたり、でまあ、それこそ答えられない、考えたことがなかったですっていうこともありますけど、はい、でもそれをきっかけに、
はい、
またこう自分の中で何かこう考え始めるみたいなことがあるみたいですね。
すごい。そうですね、そう言われたらそうですね、聞かれると考えますもんね。
そうなんです。なので私まあ、研修とかね、
はい、
まあ、そういったことも担うことがあるんですけど、
はい、
なんかやっぱりこう質問力なのでグループワークとかね、
はい、
ディスカッションすると、
うんうん、はいはい、
やっぱり深まるのは反強制でも考えるきっかけ、
はい、うんうんうん、
考えざるを得ないというか、
はいはい、あ、でもそほんまや、
うん、
でも確かにそうそう、仕事もなんか最初はきっとだから僕なんかそんな転職ちょんちょんってしてるわけじゃないんであれなんですけど、
うん、
最初なんかの思いがあってそこに入ったんだと思うんですけど、
はい、
それなりの期間が経ってくるとそもそもなんでこの仕事を選んだんかなとか、
うんうん、
なんでこの会社を選んだんかなっていうのをちょっと忘れかけますよね、
うん、
でその時に誰かに聞かれると、
うん、
一回ちょっともう一回こう立ち止まってこう過去に振り返るというか、
うん、
あ、そうやったそうやったみたいな、こんな気持ちで入ったよねみたいな、うん、なんかそういうのがこう思い出せるんで、やっぱり質問ってすごいですね。
質問ってすごいと思います。で質問すると、まあ、はい、ちょっとキャリアコンサルタントとしてっていうことではなく、
はい、
まあ、こう普通にコミュニケーションで、
はい
はいはい、例えば山本さん今日どうして白い服着てるんですかって質問されたら、
はいは
い、いや実はこれねこの前デパートでとっても素敵だったから買ったんですよってなったら、またこの話が広がっていくじゃないですか、
はいはい、
で今私こう白いシャツって言ったんですけど、
はいはい、
でも山本さんどうして今日その青いセーター着てるんですかって、
はい、
今ちなみに私白い、
はい、
タートルネックに青いセーターを着てるんですけど、
はいはい、
まあ、これ白いタートルネックか青いセーターどちらに、はい、まあ、森崎さんが着眼して質問するかによって、
はい、
白いトレーナー、V ネックのことを、
はい、
タートルのことを聞かれたら、はい、いやデパートで素敵だったからって言うし、
はい、
青いセーターに私質問されたら、
はい、
いやなんか家にあったからですって全然話が、でまたなんで家にあったんですかって言って、
はいは
い、いやもうこれ3年前に買ったんですけどなんか忘れてたんですよねみたいな、なんか質問されることによってまたこう話が広がっていくので、
はいはい、
私なんかこうそれも自分がキャリアコンサルタントという仕事をする中で、
はいはい、
まあ、質問力の重要性とか、
はい、
なので自分も一番気を使いますし、やっぱりこう、はい、質問も相手に失礼になったり、まだこのタイミングでは聞いては、はいはい、好ましくない質問もありますし、
ああそうか、
うん、
タイミングとかもあるんですよね。そうか、
あると思いますね。
どこをポイントに聞くかももちろんあるけど、うん、タイミングも大事ですよね、
うん、はい、 なのでなんかこう、うん、でそれで言うとね、はい、なんかあの自己対話っていう言葉があるじゃないですか。自己対話って要は自分に質問してるわけですよね、
はい、
だから私この自己対話を、はい、習慣っていうか、はい、やってる方は、はい、やっぱりあまりこう悩まないというか、
あ
悩みそうになった時に、
はい、
なんか悩んでるっていうより、なんで今悩んでんねやろう、でもこれ自己対話だ、自分に質問すると、
はいはいはい、あそうか、だから悩んでますで終わらない、
うん、
なんで悩んでん
の、なんで悩んでんねやろうみたいな、
ちゃんとそこを自分にも聞くんですね、自分にも聞くんですね、
はい、
質問するんですね、
うん、
あそうか、
なんか自己対話ができる人は、
はいはい、
私がまあ今日はちょっとキャリやコンサルタントとしてお話しさせていただくと、
はい、
自己対話をよくやってる人は、はい、私の質問にもやっぱ割とすぐに答えられるというか、
はいはい、
質問するまでもなく自分からこう私に伝えてくれる、
あ、
はい、
もうじゃあ何回か自分でももう質問してるんかもしれないですね、うん、そのもう自分のちゃんとこう、うん、なんというのかな、答えがちゃんとできてるのかな、うん、あ
そこの確認作業かもしれませんね。
あそうか、
うん、
でもやっぱりそういう人の方がそれこそいいお仕事というか、自分に合ったお仕事も早く見つかる し、
うん、
失敗といったらあれですけど、合った仕事に就けたりとかやっぱりするんですかね。
ねえ、その辺は心はでも平穏でいられる時間が長くなるんじゃないですかね。
あでもそれは分かります。
なんか周りくどい言い方したけど、なんかブレないというか
うんうん、うん、でもそれ分かる、めっちゃ分かります、うん、そうですよね。あそうか、今最近本当になんかよく自分軸とか、
うん、
ね、本当に自分先も対話、自己対話というか、うん、そういう話ってよく聞きますけど、そういうことをやっぱりやるとより一層自分がねブレずに済むから、うん、悩むことも減るし、だからそういうのをこう支援するというかって感じなんですよね。
そうですね、まあ、キャリアコンサルタントは特にまあ仕事っていうのがキャリアのイメージは大きいと思うんですけど、
はい
はい、まあ、今はこういろんな考え方があって、はい、まあ、人生そのものがキャリアっていう、こう捉え方で、はい、例えば私のことであれば、はい、まあ、職歴としては、はい、中学校の音楽の教員、
はい、
で、まあ、介護職、
はい、
で、現在はこう教員と、はい、まあ、講師とキャリアコンサルタントっていう、
はい、
まあ、
はいはいはい、
職歴としては、まあ、職種っていうんかな、
はい、
あるんですけど、私、まあ、結婚していました、はい、まあ、過去形ですけど、
はい、
だから結婚、妊娠、
はい、
出産、
はい、
育児、
はい、
で、離婚、
はい、
で、まあ、親の介護、まあ、
はいはい、
介護っていうほどまでいきませんでしたけど、
はい、
まあ、親の面倒を見ていた時期が、
はい、
ありましたので、
はい、
って考えると、まあ、仕事以外でも私の、人生経験、
はい、
結婚も、出産も子育ても離婚も介護も、
はい、
全部やっぱり今こうして森崎さんとお話ししてる時も、はい、その時の経験した、まあ、うん、ことであったり思いであったり、
はいはい、
まあ、そういったものは全部こう私の山本陽子の価値観として、
はい、
私になってるので、
あ
そうやって考えるときっと森崎さんも、
はい、
そうですよね。
なんかこう、そうですね、僕も同じように思ってます。実は仕事って本当にね、はい、一部でしかないというか、
うん、
人生の一部でしかないけど、
うん、
なんか仕事だけじゃ別で別物なんかって言ったら全然違うくて、
うん、
なんか自分の本当にね人生の中の経験の一つで、うん、なんかお金もらってるっていう だけって言ったらちょっとあれですけど、うん、ね、いろんなこと全部ですよね、キャリアって。
そうですよね、本当にもうね、なのでいわゆるその対価をいただく職業として、
はい、
まあ、65歳なのかこれから70歳なのか75歳で、はいはい、まあ、定年としてもう仕事を辞めた時に、
はい、
じゃあそれでキャリアが終わるのかっていうと、
はいはい、
例えば、まあ、アルバイトでキャリアを仕事として続けられる人もいらっしゃれば、
はい、
まあ、ボランティア活動として、
はい、
まあ、地域貢献される方だとか、あとまあ趣味活動に専念するというような、まあ、キャリアの、まあ、人生経験の積み方ってなると、 まあ、オンギャーと生まれた時から、はい、あのこの世を去る日まで、はい、あの全てがキャリアなんですよね。
あ、めっちゃちょっと深い話ですね。
うん、なんかそうやって思うと全部無駄じゃないというか、ね、なんかある方がね入院していた時期があったんですって、はい、でとてもまあ病気で辛い思いをして、はい、なのでまあこうキャリアが止まったとか、まあ、キャリアが中断したっていう表現されてたんですけど、はい、でもこれあの一つの考え方として、はい、病気をしたからこそ得た、はい、まあ辛かったと思うんですけど、はい、まあ、経験とか感情とか、はい、また健康に対する新しい価値観が芽生えたり、うんうんうんうん、人間関係に対する新しい絆が芽生えたり、これもやっぱキャリアなので、
はいはい、
決してその入院期間中にキャリアが止まっていたわけじゃなくて、
あ、そうですね、
はい、
そうか、そういうふうに受け止めれたらもうすみません、まさにポジッピーです。
ポジッピー
ね、ね、
まさしくでも
本当にポジティブに受け止めれば、うん、その入院そのものも全然人生的には前に進んでるわけですよね。
そうだと思います。
経験ですもんね、
はい、なので、まあ、本当にね、まあ、ちょっとあの今の例えで言うと、はい、まあ、入院とかね、はい、本当にまあ辛いあの経験だと思うんですけれども、はい、まあね、あのそれをちょっとこう振り返ってみれば、まあ、あれも自分の人生のね、はい、転機だったなとか、例えば、まあ、看護師さんとかでも、はい、まあ、自分が入院した時に、はい、まあ、すごく手厚く、はい、あの誠心誠意看護してもらって、はい、憧れてなりましたとか、はい、まあ、介護職の方でもいらっしゃいますよね、
はいはい、
あの自分の親に面倒を見てくれた介護職の方にちょっとこう心打たれて、
はいはい、
自分の親にできなかったことを、はい、まあ、介護職としてやりたいという方もいらっしゃったりするので、
はい、
なんかどう捉えてどう行動するかで、
はい、
ね、全部キャリアになるなと思います。
あ、すごい深い話でちょっとまだ話したいぐらいなんですけれども、はい、時間になってきました、
はい、そうですね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではちょっとジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
トークライブメリー夢の種。
はい、それではケアビューティフルの山本陽子さんと、もう楽しいお話、すごい深いお話まで発展しましたけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あ、もう本当になんかもっとちょっとこれからもっと深くなるのになと思いながらいやでもなんかね、本当に仕事とかキャリアとかっていうのをなんか一括りにせずに、うん、なんかもう人生そのものをいろいろ受け止めたら、はい、もっともっとなんか幅が広がりますね、本当に。あ、すごい面白かったです。もう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうでした、山本さん、すみません、なんか僕もいっぱい喋っちゃいましたけど。
いやいや、もうあっという間に。
あっという間ですか。
はい、
よかった、本当楽しかったです。また、ね、いろいろ活動とかもお互いにちょっとなんか発信しながら、
はい、
またいろいろ、ね、あの盛り上げていきたいなと思います。はい、はい、それではそろそろ終わりたいと思います。ではまた次回も日曜日同じ時間にお会いしましょう。ポジッピー。